Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家で日本トレジャーハンティングクラブ代表の八重野光弘さん。そのパート4です。埋蔵金の魅力とは。
Let's get knowledge with fun。
埋蔵金探しもしくは宝探し、魅力っていうのは何なんですかね。
さっきも話に出ましたけれども、その昔の人との知恵比べ、で勝負に勝つためにはいろんなものが必要なんですね、でそれを僕はその知力、体力、精神力って言ってるんですけども、勝つためにはそのこの中の一つでも欠けたらダメであるし、見つからないということはどれかやっぱり劣ってるところがあると。
ああ、その人に昔の古の人に対して知力、体力、精神力のどれかがちょっと欠けてるかも
ですね。ですから劣ってるからには勝負に勝つためにはもっと磨かなくちゃいけない。そこが面白いんだと思うんですね。
なるほど。じゃあその結果としての宝、お宝というのは本当に結果なわけです
ね。ですか。まあ、白星か黒星か、白星を得るためには、そのプロセスが大事だということであって、
なるほど。
それが、まあ、他の分野にももしかしたら応用ができるのかもしれない。っていうことなんですね。
なるほど。まあ、そのね、勝ちか負けかっていうのは、それ出てくるか来ないかってね、その二つに一つですから。でも、そこに至るまで、たとえ黒でも、という話になってくるんです。
ですから、見つからなくても、その、間のプロセスが全然意味がないのかというと、絶対そういうことはないだろうと思うんですね。
そうです
ね。何か自分に得たものがそこであるはずだと、いうこと。でもやってる最中そういうことは考えもしないんですよ。とにかくもう
見つけるため、
後で振り返ってみてそういうことを自分なりに感じることができれば、それは成果と言えるんではないかなと。
なるほど、そうですよね。まあその成果というのは0か100かではないですもんね、それはね50もあれば70もあればっていう話ですもんね、
だからまあそういうことは他のことでもできるんでしょうけれども、たまたま僕のその最終目標は宝を掘り当てること、その宝というのは過去の人間のですね、いろんな魂が込められたものだと思うんですよね、ですからよく混同されるのは金庫探しとかいうのとね、自然のにあるものじゃないんですよ、僕が求めてるものは。必ず人が関わったものなんですね、
そうですね。
だからそこに魅力を感じるんです。昔の人がどんな思いでこの宝物を隠したのか、どんなに知恵を絞って隠したか、あるいはその伝説ものが嘘っぱちでもですよ、どういう了見でそんな嘘の話をでっち上げたのか、そこにも興味があります、
なるほど、
詰まるところを、なんかそのターゲットは宝物なんですけれども、人間ではないかなと。
なるほどね、そうか。
そこにやっぱり面白みが出てくるんじゃないかと思いますね。
まさにこう対決して解き明かしてやるぞという、そういうところなわけですね。
ですね。
なるほどね。さあ、この放送を聞いてそうすると埋蔵金探しとか宝探し、いや、やりたくなってきたという人が続出したら、それはもう望むところですか？
そうですね。もう大いにやっていただきたいと思いますよ。
そうですか。
僕がまだ、見つけられないでいるのは、あるいは推理やいろんなあれが間違ってるかもしれないんで、その間違いを正してくれる人がね、現れれば、それにしたことはないですね。
なるほど。でもなんか、あ、面白い、じゃあどんどんやろうやろうやろうって来ていいもんですか？
そこでね、ちょっと一歩踏みとどまって、その先ちょっと考えていただきたいことがいろいろあるんですよね。やっぱり
それは
確かにこの地下に眠る宝物っていうのはロマンの対象でもあるんですけども、非常に危ない魔力を秘めたものでもあるんですよ。
魔力、
一歩間違えるととんでもない泥沼にはまってしまいますから、常に自分と 動く自分とそれを背後から見つめるもう一人の自分っていうのを持ちながらやらないと危ない目に遭います。
魅力であるうちはいいけど魔力になるとやばい、
ね、そうですね。
実際その魔力で身を崩しちゃったような方が
たくさんいます。
実例としてあるわけ。
たくさんいます。
たくさんい
る、はい、財産だけではなくてもう、もっと大事なね、家族とか、
うん、
社会的信用とか、
うんうん、
そういうの全て失って最後は山の中で一人でボロボロになって寂しく死んでいったという人たちが結構たくさんいるんですよ。
なるほど、うん、じゃあこれから来るであろうニューカマーに対しては、まあ、もちろん来ることは大歓迎だけど、
うん、
ちゃんと俯瞰する目を、
そうですね、
持っていてほしい、ね、
トレジャーハンティングクラブの入会にあたっては、
はい、
その辺のところ、うん、設立の趣旨というのがありましてね
はい、はい、
そこに書き込んであるんですよ、
はいはい、
これを読んで納得した上で入会してください、
うん、なるほど。
それから僕の自身のホームページにも、うん、最初の入り口のところに単に黄金に目がくらんだだけでこのページを見ては困りますという正し書きを入れております。
注意事項がきっちり、はい、はい。じゃあ注意事項をよく読んだ上で、
はい、
はい、ご参加いただきたいということですけどね、はい、そうですか。まあでもその一口に宝探し埋蔵金探しといってもやっぱりその規模の大小もあるだろうし、その熟練度合いによっても相当アプローチの仕方は違うと思うんですけど、
そうですね、
本当に初心者、
うん、
の方にはどんなとこから始めたらいいんですかね。
そうですね、まあ、図書館でそういう関連の本を探して読むっていうのもいいでしょうけれども、うん、やっぱり自分の足でなんかね、その伝説を拾い集めるっていうのも楽しいんじゃないかと。ですから、うん、まあ、それが目的でなくてもいいんですが、例えばどっか旅行に行った時にその近くで散歩しながらですね、うんうん、土地の頃に話を聞くとか、うんうん、あるいはもうちょっと突っ込むならば、教育委員会とか訪ねて、
うん、
郷土史家とかね、そういう方を紹介してもらって、
うんうん、
その土地の
伝わる
伝説聞くとか、
うんうんうん、
でどこでもいいかというとそういうわけでもなくて、やはり、一番信憑性のあるのは江戸時代の、
うんうん、
商人の隠した財産が信憑性ありますから、
うんうん、
江戸時代の街道筋、あるいは大きな町があった宿場とか、
うん
うんうん、門前町とかですね、そういった場所にターゲットをある程度絞って行って話を聞き出すというのがいいかもしれませんね、
うん、
第一歩はやっぱりそういう伝説を拾うということですね、う
ん
う
ん、なるほど、これはかなり具体的なアドバイスをいただいた感じですかね、じゃあその辺から入っていって、
はい、
ね、いうことですね。先ほどちらっと話もありましたが、日本以外でも宝探し埋蔵金探しというのはよくやられているものなんですか。
海外の場合ほとんどは沈没船の宝探しなんですね、
はあは
あ
は
あ、これはね、日本と比べるとずっとその信憑性がある話がたくさん転がってて、
うんうん、
16世紀ぐらいから19世紀ぐらいにかけてその沈没した船の資料が、
うん、
かなりきちんとした形で残ってるんですよ。
まあ、要は大航海時代というような。
そうですね。
はい、
フランスとスペインのそういった資料館に行くと、
うん、
かなり詳細な記録が残ってるんですね。それがまた一冊の本にもなってるんですけども、
うんうんうん、
買うことはできるんです。僕も一冊持ってるんですけどもね、
うんうん。
それを見ますとね、何年何月何日に何という名前の船が、乗組員が何名で、
うんうん、
どこに沈んで、うん、何をどれだけ積んでいたという記録がある。で、それがその通りに見つかるんですよね。
ああ、じゃあかなり信憑性は高い。はい、ね、
ただ、まあ、スペインが中南米を通した時代の宝船が主なんですけども、
うんうん、
3分の1ぐらいは沈んだと言われてますから、ハリケーンなんかにあって、でまだ見つかっているのはほんの一部で、
あら、
これからですね、
あらららら、じゃあかなりの量が沈んでるわけですね、
そうですね、はい、
お
ー、これからまあ技術も進んできましたから、昔はその深いところに沈んだものを上げることは無理だったんですが、
うん、
最近いろんな技術が発達して、
うん、
それも可能になってきましたから、まだまだ海外では楽しみがあります。ただこれにはね、
まあ、
お金がかかります、
うん、
どうしても、
まあそうですね、
沈没船の引き上げには、
まあ、これはスコップで掘るっていうのとちょっと違いますからね、はい、やっぱりそれなりのでっかい船もいるし、うん、でっかいで引き上げる機械もいるしって話ですね。
これはまあ事業的にやるしかないんでしょうね、きっとね。
ほうほうほう、
まあ、海岸に流れ着いたコインやなんかを、うん、 金属探知機で探す、うん、まあ、日曜トレジャーハンターっていうのもいるみたいですけれども、うん、まあ、素人が楽しむにはその程度でしょうかね。うん、
なるほど。
ただ日本の場合本当特殊で、うん、圧倒的に地下に誰かが埋めた宝物の話が多いんです、うん、
まさに埋蔵されているものが多い、はいはい、これは結構日本に特化した現象
ですね。
あ、そうですか。
調べてみました。海外にはそういう伝説はあまりありません。
あ、そうですか、うん、あ、でもそうすると逆に良かったですね。その腕一本 で、
そうです、ね
ね、チャンスがある可能性があるわけです、そうか、
本当にあるかどうかは分からないけれども探してみる価値はある。
なるほど。
で、気軽に楽しめる。
なるほど。
これだけなら、
はい、
もちろん人に迷惑のかかるような掘り方をしちゃいけません、
ね、はい、さて、あと一掘りの八重野さん、2008年の埋蔵金探しの方向性というのは決まってますか？
今3つのプロジェクトを同時進行でやってますんでね。
3つ、
はい、秋までにうまくいけば3つ、うん、悪くとも1つぐらいはどっかで見つかるんじゃないかと。
なるほど、
思ってます。
そのご予定って明かし
2箇所はちょっと雪深いところ、うん、冬の間できない、はい、まあ、5月ゴールデンウィーク明けから10月の終わりぐらいまでの間しか入れない場所だもんですから、うん
う
ん、
なるほど、
まあ、これをちょっとね、スケジュール調整が難しいんですが、うんうんうんうん、できれば両方とも、
なるほど、
秋までにはやって成果を上げたいと思ってます。
なるほど。見つかった暁には大パーティーですね。
そうですね、某一流ホテルの一番広い宴会場を借り切って真ん中にその見つかった財宝を山積みにして、まあ、ちょっと警備員は4人ほどね返して皆さんに手で触っていただくことはできるようにしたいと思ってますけれども。
そうですか、はい、先ほどお話に出ました八重野さんのホームページアドレス、この番組のホームページに掲載しておきますので、ぜひ、まあ、ある意味心してチェックしていただきたいというふうに思います。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけれども、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方になりますかね、う
ん、私本当先生には恵まれましてね、もう小学校からずっと、で特に中学校3年間担任だった先生に、あるホームルームの時間にですね、一つのことを10年継続してやったら、うん、きっとものになるということがずっと頭の中にあったんですよ、
うんうんうん、
でそういうものに出会うことあるんだろうかと思ってましたら、出会いましたね。
これが、
はい、で最初はそういうことは考えもしなかったんですけれども、10年近くなった頃かな、あ、これをライフワークにしてもいいかなと、
お、うん、
そういうものに巡り会えたということを、やはりそれも先生の、ね、そういう言葉があったからこそであって、それと埋蔵金の世界ではその畠山先生というこの最高権威を師として、その下で2年間一緒に探索もやり、いろんな話も聞き、それは非常にラッキーなことでしたね。
なるほど。畠山先生から一番学んだことというのは何なんですか？
やはりこの一つのことをこう突き詰めて調べていくその態度、手法ですね。本当にね、粘り強いっていうか、細かいことまで一つ一つ丹念に調べていく、その態度と手法には感服しました、
なるほど、
埋蔵金だけではなくて、この先生は諜報スパイもののことの分野でも権威で、有名な陸軍中野学校を日本に紹介した、
はいはい、
初めてそれを明らかにしたのもこの先生ですしね、
そうです
か、やはり一つの調べるということ、それをまた、書いたりそう表現するということ、そういったことを教えていただきました。
なるほど、まあ、その態度、向き合う態度というものが今の八重野さんの本当に原点になっていると。
そうですね、まだまだ及びもつかないんですけれども、学ぶことが大変多かったと思います。
なるほど、あと一掘りぜひ頑張ってください。
それはもうね、残念ながら先生はもう15年ぐらい前に85歳で亡くなられましたけれども、本当に先生にいい報告ができるようにと思ってます、
はい、ぜひとも期待してます、
はい、
ラジオ版学問のすすめ、本日は作家で日本トレジャーハンティングクラブ代表の八重野光弘さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、 作家で日本トレジャーハンティングクラブ代表の八重野光弘さんをお迎えしてのパート4をお送りしました。いや、お話をお伺いしたトレジャーハンター八重野さん、本当にでも夢を追い続けている、そんな人間のこう生き生きとしたキラキラとした輝きを本当に持っている方です。あと一掘り大いに期待してます。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。